新約聖書467ページ、ペテロの手紙第1、2章11節から12節。愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば、彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れの日に神を崇めるようになります。聖書の言葉は以上であります。私たちこの礼拝ではですね、ペテロの手紙から、クリスチャンがどのような存在であるのか、そのことを特に考えていました。私たちは以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けている。2章10節ですね、そういう存在でした。で、クリスチャンとはどういう存在なのか、どのように生きるべきか、それを考えるときに、この神の憐れみを受けたものである、神の憐れみを受けているものであるということ、これを本当に大切にしたいと思います。ここから離れてしまうとですね、私たちはおかしな方向に進んでいくのではないかと思います。クリスチャンとしてどうあるべきか考えるときの原点はですね、常にこの、私たちは神の憐れみを受けたもの、受けているものなのだというところであると思います。で、今日のところ、2章11節もですね、この愛する者たちと始まっています。で、ここでも、まさに同じことが確認できるんですが、この愛する者というのはですね、どういうものなのか。言葉としてはですね、愛されている者たちということなんですけれども、では誰に愛されているものなのかということですね。一見すると、ペテロが愛している人たちなのかな、愛する兄弟たちをと言ってるのかなと思うかもしれませんが、ここではですね、誰に愛されているものなのか、言葉の上では何もはっきり書かれていないんですね。ですからもちろん、ペテロに愛されている者たちと考えることもできるんですが、ただこの文脈ですね、10節を見ますと、憐れみを受けた者、神に愛されている者たちなのだということが語られた後ですよね。そのことを考えると、この11節はですね、神から愛されている者たちと、ペテロは呼びかけているのではないかと思います。神から憐れみを受けた者、神から愛されている者たち。だから私は進めるんです。これから言うことをあなた方にお勧めしますと。そういうふうにペテロは語っているわけですね。では、どのようなあり方が進められているのか、その中身を見ていきたいと思うんですが、11節の後半ですね。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。ペテロはクリスチャンのことをですね、旅人、寄留者と言っています。旅人、寄留者は自分の故郷ではない場所にいる、一時的な滞在者ですね。故郷ではない場所に留まらなければならない。そういう理由のある人たちです。実際にペテロがこの手紙を当てて書いている人たちは、の多くはですね、散らされていったユダヤ人たち、エルサレムから、あるいはパレスチナ地方から散らされていったユダヤ人である、ユダヤ人以外もそして含まれているんですけれども、実際に散らされていっている人たちでもあるんですね。ただペテロがここで言おうとしていることは、 まあ、もう少し違うことですね。実際に住んでいる場所が故郷ではないとか、そういうことではなくて、クリスチャンにとっての本当の故郷、ホームは天の御国であるということですね。クリスチャンにとって帰るべきところ、永遠の住まいというのは神がおられ、神の支配が完全に実現する御国であります。この地上はどこであってもクリスチャンにとっては一時的な滞在場所に過ぎないということです。またこの旅人希留者ということには、まあ、もう一つの私はイメージといいますか意味合いがあると思うんですね。で、これは現代私たちもなんとなくこう感じることだと思うんですが、まあ、スポーツの世界でですね、自分のチームの本拠地のことを、まあ、ホームという言い方をするんですね。で、逆に相手チームの本拠地を、まあ、アウェイと言ったりします。で、最近の言葉ではですね、自分にとって、まあ、居づらい、まあ、場所とか雰囲気のことを、こう、まあ、アウェイであるとかですね、アウェイ感があるとか、まあ、そういう言い方をしたりもするんですね。で、そういう言い方にも現れているように、ホーム、故郷というのは、まあ、自分にとっての味方というか、ほっとできる場所、安心できる場所ですね。まあ、それに対して、アウェイというのは、まあ、敵であったり、非常にこう緊張が強いられるような場所ということですね。敵意が向けられる、そういうことさえある場所であるということです。クリスチャンがこの世で旅人であり、希留者であるということは、この世が私たちに敵対し、私たちに緊張を強いる、そういう場所であるということです。ですから、11節後半で、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。まあ、こういうふうにも言われているわけですね。私たちに戦いを挑んでくるものがある。肉の欲があるということです。で、肉の欲と、まあ、聞きますと、まあ、どのようなことをイメージするでしょうか。まあ、食欲や性欲など、身体的な体に関わる、まあ、欲望のこと、まあ、そういうのをイメージされるかもしれません。ただですね、聖書でいう肉というのは、単に体のことではないんですね。聖書でいう肉というのは、まあ、むしろですね、神に従おうとしない、あるいは神に逆らおうとする、まあ、性質、私たちの罪の性質ということですね。食欲や性欲など欲求というのは、まあ、神様が与えてくださっている、まあ、良いものであるという面もあります。欲求があるのはですね、私たち人間にとって必要なことですね。ただその欲求が、欲望が膨れ上がり大きくなって、神に逆らうものになるとき、私たちは神を否定し、自分を絶対化していきます。欲望が罪深い肉の欲となるわけです。私たちの欲望、欲求が本当に大きくなって、絶対的なものとなっていくとき、まあ、それはまさに肉の欲、神を否定するもの、神に逆らうものであるということができます。ですから、その欲望というのは、体に関することに決して限らないわけですね。名誉や名声を求める、そういう欲求、あるいは他人からの称賛を求める。このような欲も本当に膨れ上がっていき、神に逆らうもの、神に敵対するものになっていくとき、それは肉の欲であるということができます。なぜ私たちは肉の欲を避けなければならないのでしょうか。それは、神に敵対する肉の欲は、私たちを神から引き離すものだからですね。私たちが神よりも、富や名誉、名声を求めるようになっていくとき、結局私たちは、そのような欲望に支配され、 そして欲望の奴隷となっていきます。そして誠の神から離れていきます。誠の神が分からなくなるんですね。唯一誠のお方、永遠のお方、神から離れて滅びゆく富や名誉、名声、一時的なもので滅びゆくものの奴隷となってしまうんですね。そして結局私たちは誠の神から離れていって、自分たち自身もその神に愛されているものであるということが分からなくなっていくわけです。私たちが生きるこの時代、現代は欲望に抵抗するのがより難しい時代と言えるかもしれません。まあもちろん古代であってもですね、欲望に抵抗するのは難しかったとは思うんですけれども、より難しくなっているように思います。欲望が大きくなりすぎないように抑えるとか、自制するべきである。そういう考えに触れる機会が、より少なくなっているのではないでしょうか。人にはいろいろな欲望があるので、それはもう仕方がない。だから人に迷惑をかけない範囲であれば、個人は好きなように欲求、欲望を追求してよいのだ。そういう考えが広まっているのではないでしょうか。もちろんこれにある程度ブレーキをかけたり、自制する人もいるとは思います。でも、こういう声に、このような時代の声に、私たちもいつでもさらされているのではないでしょうか。そしてクリスチャンはこのような時代にあって、やはり旅人であり帰流者です。私たちにとってこの世はですね、アウェイなんですね。人間の欲望は本当に限りがないものです。どんどん膨れ上がって自分を絶対化していきます。富を求める欲望は決して満足することがありません。あるいは今は安心や安全、快適な生活を求める。そういう欲望もあるのではないでしょうか。そしてここにも限りがないと思うんですね。より安全に、より快適に。そしてこれを求めることが悪いことなのか。そんなことを微塵も思わないわけですね。そしてこのように欲望が膨れ上がって際限のないものになっているとき、私たちは神を認めない、神に従わない、神を否定するものになっているのだと思います。欲望に支配され、欲望を神としているのです。このようなとき私たちは自己中心となり、結局は悪を行うようになっていきます。神を否定し、周りの人をも否定するわけですね。人を傷つけることにもなることでしょう。ですから私たちは自分自身の欲望に注意することが必要であると思います。欲望が膨れ上がっていないか、またその欲望が神に敵対するもの、神を否定するものになっていないのか、肉の欲を避けるように注意しなければなりません。そうでないと私たちは最も大切なお方、目を向けるべきお方、神ご自身から離れてしまい、神がわからなくなる、また私たち自身が神に愛されているものである、このこともわからなくなっていきます。そのこと本当に注意する必要があるんですね。後半12節に目を向けたいと思いますが、12節。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば、彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れの日に神を崇めるようになります。ペテロは異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。このように進めています。で、ここで言う異邦人というのは、クリスチャンではない人という意味なんですね。 で、聖書の中で異邦人という言葉は、まあ、大きく分けて2種類の使われ方をしていると思います。一つはですね、ユダヤ人とユダヤ人でない人を区別して、ユダヤ人でない人たちを異邦人という、まあ、そういう使い方ですね。ユダヤ人とユダヤ人でない人を区別するときの異邦人という、まあ、言い方です。まあ、旧約聖書などに多いんですが、それに対してですね、新約聖書の中では、すべてではないんですけれども、異邦人というときに、クリスチャンではない人を指している場合があるんですね。クリスチャンとクリスチャンでない人を区別して、クリスチャンでない人を異邦人という場合です。で、この箇所でペテロは、民族的なユダヤ人だけではなくて、イエス・キリストを信じる人、まあ、その人の民族とか生まれとかは関係がなくて、イエス・キリストを信じる者が皆、クリスチャンが皆、本当の神の民なのだと、まあ、ここでペテロは考えているんですね。先ほど少し振り返りました。2章10節、そうでしたね。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。まあ、ここは当然、異邦人のクリスチャンも含まれているわけですね。ユダヤ人ではないクリスチャンも当然含まれているわけです。ですから、まあ、ここでペテロが言っている異邦人というのは、その意味の中心はですね、ユダヤ人かどうかということではなくて、むしろクリスチャンであるかどうかということです。まあ、つまりこの異邦人というのはクリスチャンではない人々、クリスチャンに敵対するこの世の人々ということです。つまりペテロはクリスチャンにとっては、まあ、敵といいますか、アウェイと言えるような、そのような環境でも立派に振る舞いなさい。そういうふうに言っているわけです。まあ、立派にと言われますと、まあ、そんな立派な生き方はできないのではないか。自分は立派に生きているのだろうか。まあ、そういうふうに不安に思うかもしれません。で、ここで、まあ、立派に振る舞いと訳されているんですけれども、まあ、この振る舞いというのは、生活習慣とか生活様式、まあ、日常的な生活を表す言葉です。ですから、ここで立派にと言われていますけれども、これは何かニュースに取り上げられるような、大勢の人が注目するような特別なことというのではなくて、まあ、もっと日常的なことなんですね。日常的な中で立派に振る舞いなさい。クリスチャンとして神を恐れつつ、日常的に善を行うように心がけなさい。まあ、そういう意味合いであると思います。で、このことを、まあ、もう少し具体的に考えてみたいと思うんですが、まあ、新約聖書の時代、新約聖書以降もそうですが、キリスト教徒は社会の中で少数派でありました。まあ、あまり理解されていなかったと思います。1世紀、2世紀、まあ、3世紀初め頃までですね、まあ、あまり理解されていなかった。いや、むしろ迫害もされていたわけです。で、その時代、文化としてはギリシャの文化が非常に支配的、主流でありました。また政治の面ではローマ帝国が支配をしていました。で、そういう中でクリスチャンたちはギリシャの伝統的な神々を礼拝する、そのような祭りには参加しなかったわけですね。またローマ帝国の皇帝を礼拝する皇帝礼拝にも加わらなかったわけです。まあ、そういうふうに見ますと、クリスチャンというのは、社会の多数に同化しない、まあ、変わった人々であったわけですね。まあ、そしてそれゆえに、非難されたり、迫害もされていた。キリスト教徒は、まあ、像を拝みませんね。偶像を拝まない。像を拝まないゆえに、ギリシャの文化の人々から見ると、あの人たちは神を礼拝しない野蛮な人だと まあ、そういうふうに思われることもあったわけですね。このような状況でペテロはそういう批判、迫害、敵対されている中でも神を恐れ欲望に流されずに良い行いを続けるようにと言っているわけです。まあ、まさにここで11節のことがこうつながってくるわけですね。あなた方は旅人寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。クリスチャンは神が与えてくださる本当の故郷である天の故郷、天の御国を待ち望みつつ、地上では旅人寄留者として過ごすわけです。肉の欲を避けて神との関係に生きる。神の支配に生きることを求めるわけです。まあ、それが異邦人の中にあって、まあ、立派に振る舞うということであると思います。異邦人、このような人々が求める欲望に支配されない生き方、神を第一とし、神を恐れる生き方です。人々がこれを理解せずに悪く言ったり、非難したり、迫害しようとも、なおも神を恐れる生き方を貫くようにと、ペテロは進めているわけです。まあ、そしてこのようにも続けています。そうすれば、彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れの日に神を崇めるようになります。神の訪れの日とは一体いつなのでしょうか。これはですね、最後の裁きの時、終わりの日のことだと。まあそういうふうに考える人もいるんですけれども、私はそういうふうに考えなくても良いと思います。まあこの訪れの日というのは、神が祝福とか、あるいは裁きをもって人に望まれる時ということなんですね。つまり、クリスチャンを悪人呼ばわりしたり、敵対している人であっても、神を恐れる生き方、肉の欲に支配されない、本当に良い生き方を見て、神が憐れんでくださるときに、そのような人も神を崇めるようになる。ということですね。神が憐れんでくださるとき、神が祝福し、憐れみを持って望んでくださるときに、そのような敵対していた人も、神を崇めるようになるのだ、ということです。これはもちろん、敵対する人がすべて必ず信じるようになる。そういう意味ではないですね。まあそれでも長らく信仰に反対したり、敵対していた人が、神の憐れみの中で、導きの中で変えられていく。神を崇めるようなことさえある、と言っているわけです。で、このことはですね、キリスト教の歴史、まあ、あと皆さんの経験もそうだと思いますし、教会の歴史を振り返るときに、実際にそのことを確認することができると思います。まあ、先ほど少し触れましたように、初代教会、新約聖書時代、そしてそれ以降の教会は、まあ、社会の中では非常に少数派でありました。まあ、迫害もされていた。しかしそのようなキリスト教がローマ帝国の中で広がっていくんですね。そしてその背後には多くのクリスチャンたちが孤児やヤモメを助けるとかですね、神を恐れる中で本当に正義を求めていった、そういう背景があります。神を恐れる中で、日常生活の中で本当に神を恐れる生き方を求めていったということがあります。まあそういう中でクリスチャンに敵対していた人たちも神を崇めるように実際に変えられていったわけです。で、そのことをまあ示しているですね、文書があるんですけれども、まあ使徒教父文書といってですね、初代の初代であったり古代の教会の文書があるんですけれども。まあ、2世紀から3世紀にかけての、まあ、聖書ではないんですけれども、その古代の文章の中にこういうものがあります。 ディオグネストスへの手紙というものなんですけれども、これ本当にその古代のクリスチャンたちがどういうあり方をしていたのか、よく表しているところなので、少しお読みしたいと思います。キリスト者は地域によっても言語によっても習慣によっても他の人々から区別できない。彼らはどこか自分たちに固有の町に住んでいたりはしないし、何か違う言葉を用いてもいないし、特別な生活も営んでいない。この教えは詮索好きの人間たちの考えや思いつきによって見出され得るものではないし、また彼らはある人々のように人間的な教義を作ることに不信してきたのでもない。彼らは明明くじで定められた通り、ギリシャの都市にも外国の都市にも住み、着物の点でも食物の点でも、それ以外の生活様式の点でも、その土地の習慣に従ってはいるが、しかし驚くべき、そして全くのところ奇妙な性格の生き方を示している。彼らは自分自身の母国に住んでいるが、しかしそれは気流者のようにである。市民のようにすべてのことに預かるが、しかし外国人のようにすべてを耐え忍んでいる。異教、他の故郷ってことですね。異教はすべて彼らの故郷であり、故郷はすべて異教である。すべての人と同じように彼らは結婚し子供を産む。しかし新生児を遺棄することはしない。共同の食卓を設けるが、共同の寝床を設けることはしない。肉にあるが、肉に従って生きることはしない。地上に留まっているが、天に市民権を持っている。定められた法律に従うが、自分の生活では法律に打ち勝っている。すべての人を愛するが、すべての人から迫害されている。知られていないが有罪とされており、殺されるが生かされる。貧しいが多くの人を富ませる。すべてのものに不足しているが、すべてのものに有り余っている。少し略しますが、最後のところですね。ユダヤ人からは他国人であるかのように攻撃され、ギリシャ人からは迫害される。しかも彼らを憎む者たちは、このような敵意の原因を挙げることができない。で、これはですね、クリスチャンが、本当に、非難されるような、本当は非難されるような点がないけれども、憎まれ迫害されている。しかしなお、クリスチャンたちはこのように従って歩まずに、まさに気流者として生きている。神を恐れる日常的なあり方を、本当に追求している。それゆえに彼ら、クリスチャンたちは、実際の生活とか姿は、その土地の人たちと同じように見えるけれども、彼らは特別な人々である。特別な神の民であるということが、証しされていたわけですね。そういう古代の証しがあるということを覚えたいと思います。現代も生きる私たちもこの世にあってはクリスチャンは旅人であり気流者である。このことを本当に覚えたいと思います。私たちを神から引き離そうとする肉の欲があります。そして肉の欲との戦いがあるわけです。この地上の世界が、この地上のことがもう全てであるかのように考えさせられそうになったり、そしてその中でこの世の富とか快適さ、安心や安全を追い求めて、それが全てになっていってしまう。それらが神となってしまう。そういう戦いがあります。ですから私たちは肉の欲を離れて、神と共に生きることを追い求めていきたいと思います。それが旅人、気流者として生きるということです。この世の欲望に流されるのではなく、神を恐れる日常生活を求める。 で、このことは本当に私たちにとってはちょっとしたことかもしれないんですね。ちょっとした癖や悪に加担しないこと、噂話とか悪口に乗らないということ、神を恐れ神に従い肉の欲望から離れる生き方ですね。それぞれ置かれている場所、家庭であったり職場であったり、本当に日常的なところで神を恐れるあり方というのを求めていきたいと思います。そしてそのような時に神が私たちを用いて、神が憐れんでくださる時に神を崇める者が起こされるのだ、その約束を信じ期待して歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、御言葉を覚え感謝いたします。この世にあって私たち旅人でありキリシャであるということを深く覚えることができますように、本当の故郷である天の御国、またあなたと共にあるということを深く覚えることができるように助けてください。またその中でこの世の欲望、あなたを否定しあなたに逆らう欲望から離れ、あなたと共に生きることを追い求めていくことができますように、具体的な日常生活の中で本当にあなたに恐れる生き方を求めていくことができるように導いてください。そのような中で本当にあなたが憐れんでくださるときに、あなたを崇める者が起こされていきますように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。